こんにちは、社会福祉セミナーです。今月は子ども家庭福祉の現状と課題というテーマで、淑徳大学教授の柏目礼峰さんにお話しいただいています。今日は第4回で、子ども虐待防止と社会的擁護、子どもの貧困対策、聞き手は河野滝です。柏目さん、今回もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日はまず子ども虐待の概要について教えていただけますか。
はい、今日お話しする分野は、2016年改正児童福祉法によって大きく充実が図られた分野ということになりますので、少しそれも含めながらお話を進めていきたいというふうに思います。まず今お話になりました子ども虐待というのは、児童虐待の防止等に関する法律に定義されています。児童虐待には4つのタイプがありまして、それぞれ一般的に身体的虐待、性的虐待、保護の怠慢拒否、ネグレクト、心理的虐待というふうに呼ばれています。件数については1990年度から厚生労働省により全国の児童相談所を通じて集計が行われております。これによりますと、近年増加が著しい様子が見て取れ、2014年度が8万8931件で、全国統計が開始された1990年度の1101件の約81倍というふうになっています。この1990年度1101件の時、私はちょうど厚生省におりまして、そしてこの統計を取らなければいけないということを言ったんですけれども、ずいぶんやっぱり虐待などは特定の家庭の特定の出来事であって、そんなに増えるはずがないということで、統計を取ることも抵抗もかなりありました。でもこうして取ってみると、この間本当に81倍という大きな増え方になっています。このうち最も多いのは心理的虐待で、全体の 43.6%、 続いて身体的虐待 29.4%、 ネグレクト 25.2%、 そして性的虐待が 1.7% というふうに続いています。2013年度に初めて心理的虐待が身体的虐待の割合を超えてトップになりました。ただこれは虐待が増えたというよりは、配偶者暴力の目撃、面前 DV というふうに呼ばれますが、こうしたものの通告が増えているということによって、地域の中に発見と気づきの網の目が細かくなることによって、どんどんこう増えていくということになるかと思います。例えば心理的虐待については、まだ都道府県によっては通告件数が飛躍的に増えているところと、そうでないところもまだ格差が非常に多くありますので、そういう意味では心理的虐待の通告はこれから飛躍的に増えていくというふうに思いますので、件数もこれからまだ増加は続くだろうというふうに思われます。虐待が増えているというよりは、虐待を通告するということが増えてきているということが大きな要因になっているかなというふうに思います。
制度としてはどのような対応があるんでしょうか。
はい、学校や児童福祉施設などの団体、それからそれらの職員には子ども虐待の早期発見に努める義務が規定されています。また子ども虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、誰でも市町村、児童相談所などに通告する義務を負っています。子ども虐待を受けたと思われる児童であって、それを証明する必要はありません。疑ったら通告ということになります。また当初は職員に、教職員に義務が課せられていたわけですけれども、例えば学校という組織全体として、もう少し様子見ようじゃないかというふうに職員会議等で決定がなされてしまって遅れてしまったというようなこともあるので、現在では学校という組織そのものにも早めに通告する義務というものが課せられる形になっています。現在では市町村が児童相談の第一次的な窓口になっていますが、緊急の場合や深刻な事例などは児童相談所も直接受け付けています。2015年7月から 児童相談所全国共通ダイヤル、これまでの10桁から2桁になりました。189、いち早くというふうに呼んでおりますけれども、この189というふうになって、通告しやす、相談しやすい体制づくりが進められています。通告を受けた市町村児童相談所は速やかに、原則としては48時間以内に安全確認や調査を行い、立ち入り調査、一時保護、判定など専門的な対応が必要な場合には、市町村から児童相談所に送致の上、児童相談所が対応するということになります。児童相談所は必要に応じ、保護者に対する援助や子どもの児童福祉施設入所措置、あるいは里親に対する委託を行います。また調査や援助に関する親権者の同意が得にくい場合などにおいては、立ち入り調査や都道府県児童福祉審議会の意見聴取、家庭裁判所に対する施設入所承認の家事審判請求、親権者に対する親権喪失宣告の請求なども行われていく形になります。2008年度からは、子どもの虐待が疑われる場合、子どもの安全確認をめぐる保護者に対する出頭要求という制度ができました。また、立ち入り調査や再出頭要求が拒否された場合に、子どもの保護を目的として裁判所の許可状に基づき、家庭に対する臨検捜索、これは家庭に入っていって、そして子どもを救出するということですけれども、それを行う仕組みも制度化されました。この手続きですけれども、今私は立ち入り調査や再出頭要求が拒否された場合というふうに申し上げましたけれども、これ現在ではこの再出頭要求、つまり出頭要求を2回行わなければならない、そしてそれ2回とも拒否された場合に、臨検捜索の許可状を申請することができるということになっているわけですが、それをやっていますと時間的にロスがあるということで、今回の2016年の児童福祉法の改正では、この再出頭要求を出す手続きが省略できると、省略するという形になりまして、手続きを早めにスムーズに進めていこうということが、今回の制度改正で行われる形になりました。また、非虐待児童に対する保護者の面会通信の制限、これも2008年度から強化されています。さらに、つきまといの禁止ですね、子どもが虐待されていて施設で入所して、そして、その入所先から学校に、子どもたちは通うことになるわけですけれども、その学校にまで、子ども、親がいわば会いに来るといったようなことをしますと、子どもは虐待されていた当時のことを思い出して、震えたり不安に思ったりしますので、そうしたことがないようにつきまといを禁止するといったような措置も実施されています。さらに2012年度からは親権の一時停止制度、これらも創始されています。また施設入所後の親権者からの不当な要求に対応する施設長の対応強化、さらに未成年貢献制度改正、これも実施されています。市町村においては自ら対応できる援助を行うほか、児童相談所から送致された事例や施設から帰省中ないしは家庭復帰した事例等について、要保護児童対策地域協議会、こうした関係機関のネットワーク、これを組織の活用してネットワークによる支援を援助を進めているというのが現状になります。
中には家庭に戻れない子どもあるいは戻らない方がいいというような環境もありますね。
そうですね。
そういった場合はどのように対応していくんでしょうか。
はい、虐待された子どもたちで家庭に復帰することが子どもの最善の利益に沿わない、そうした場合には子どもは社会的養護の下で養育されるということになります。その代表的なサービスの現状については表1に示す通りです。この中ではここ数年間はですね、里親に委託される子どもの数が増えています。またファミリーホームも設置数が増え、また委託される子どもも増えています。例えばファミリーホームについては 昨年度末現在では223箇所でしたが、今257箇所になっていますし、993人の入所児童だったのが1172人になっています。里親に委託されている子どもも増えています。そういう意味では家庭養護がの割合が増えているということが言えるかと思います。我が国においては社会的養護のもとにある子どもたちの数は約 4.6 万人、施設養護がまだまだその大半を占めていて 84% を占めています。小規模グループケア、あるいは地域小規模児童養護施設はまだまだ少なく、しかも都市部を中心に満杯状態が続いています。家庭的養護化というのも大きな課題になるかと思います。子どもの権利条約の第20条第3項においては、家庭環境に代わる代替措置として、里親委託が最初に挙げられて、施設養護は必要な場合にはというふうにされて限定された規定になっているにもかかわらず、我が国では施設養護が長らく中心となっています。冒頭に申し上げた2016年改正児童福祉法で初めて、家庭養護が優先されるんだということが法律上に、明記されたということで、今後家庭養護がもっともっと進んでいくことを願いたいというふうに思います。なお2009年度から里親養育の拡充や小規模住居型児童養育事業、いわゆるファミリーホームですが、これの制度化、自立支援の強化、非措置児童等虐待、いわゆる施設内虐待の防止など社会的養護の拡充改善が進んでいます。施設内虐待については、事実確認されたものについては、平成22年度39件、全国で39件でした。しかし平成25年度では87件というふうに、施設内の虐待も増えているのが現状です。中には統計など分析を見ますと、施設内虐待が起こる施設は、そういう意味ではその地域からにあまり開かれていない、風通しが悪い、閉じられた施設が多いということが言えまして、施設を社会に開いていくということも大きな課題になるかと思います。非虐待児童の増加とともに、障害やトラウマを抱えた子どもたちも施設では多くなっておりまして、社会的養護における家庭的養護の推進、施設の専門機能強化、この2つはもはやもう待ったなしの状況になっているというふうに言えるのではないかと思います。
この社会的養護についてはどのような動向があるでしょうか。
はい、社会的養護については、社会保障税一体改革の一環としての新たな子ども子育て支援制度創設が行われて、これまでもお話をしてきましたけれども、その一環として2011年7月に社会保障審議会、児童部会、社会的養護専門委員会、これは私が委員長をしている専門委員会なんですけれども、そこで社会的養護の課題と将来像というものを作成をしました。この報告書では社会的養護の質量を充実させていくこと、特に家庭養護を拡充させること、それから施設養護における職員の配置基準も充実すること、あるいは施設を家庭的にしていくこと、自立支援のを推進させること、こうしたことが提言をされています。特に家庭養護を社会的養護全体の3分の1にする、今は冒頭申し上げたように 16% ということになるわけですが、それを約倍にするということになります。こうして社会的養護全体の3分の1を家庭養護で賄う、そして残りの3分の2のうちの半分を地域小規模施設等のグループホームで対応する、そして残りの半分、つまり全体の3分の1をオールユニット化されるされて重装備化された本体施設とする、こういう構想を立てることにしたわけです。外国では、欧米諸国では 家庭用語が中心になって、半分以上が家庭用語に委託されているわけですけれども、一足飛びにそこに行くというよりは、まずは10人中3人は家庭用語で暮らせるようにしようよと、そして残りの7人、そこも子どもたちも家庭的な生活ができる、そうしたシステムにしていこうということを提言をしました。で、政府は2012年の11月にこの目標を承認し、そしてそれを15年かけて実現させようということです。例えば施設も建て替えなければいけませんし、それから里親ファミリーホームもすぐに増やせるわけではないので、15年かけて実現させようということにして、5年ごとに都道府県各施設ごとに計画を作ってもらうんだと。都道府県家庭的用語推進計画というものを策定をしましょうということにしました。そしてこの2015年度からこの計画に基づいて都道府県ごとの整備目標が定められ、それに向けて今歩みを始めているということになります。これに伴ってですね、社会的養護関係施設は子どもの養育支援、養育生活支援を行う、を充実させるとともに、家庭養護を支援していくという機能を新たに発揮していくということがとても大切になります。このためこうした社会的養護関係施設、乳児院、児童養護施設等ですけれども、そうした施設に里親支援専門相談員といった専門職を配置をして、そして施設の入所している子どもを里親に委託したり、あるいは里親さんたちに委託されている子どもをショートステイで児童養護施設や乳児院でお預かりしたり、そして里親さんに対するアドバイスをしたり、そうした施設が里親を支援すると、こうした仕組みを作っていこうということになっています。で、こうした改革というのは、やっぱ子どもに当たり前の生活を保障しようとするものになります。また子どもの権利条約、あるいは2009年に国連総会で採択された児童の代替的養護に関する指針、こうした理念にも沿うものというふうに言えるかと思います。国連からは、日本は20年にわたってこの家庭養護をもっと増やすべきだということを指摘され続けてきました。ようやくそれに向けての歩みが始まったと。そしてこの2016年の改正児童福祉法の中に、そのことがしっかりと明記されたという意義はとても大きいのではないかというふうに思っています。
ではテーマの3本目の柱になります、子どもの貧困対策、こちらお願いいたします。
はい、子どもの相対的貧困率、相対的貧困率というのは世帯所得の中央値の半分以下の世帯に属する子どもの割合ということになります。その割合が相対的貧困率というものですけれども、これが1990年代半ばからおおむね上昇傾向にありまして、2012年には 16.3% となっています。よく6人に1人が貧困状態だというふうにマスコミ等で書かれておりますけれども、この数字が根拠になっていて、6人のうちの1人がいわゆる子どもの相対的貧困率の中にいる子どもたちということになります。で、その中でも特に大人が1人の世帯、つまり一人親家庭、特に母子世帯ですけれども、その世帯の相対的貧困率は 50.8% ということになっておりまして、大人が2人以上いる世帯に比べて非常に高い水準になっている。で、この水準は日本は他の国に比べてもかなり高い数字で、日本は一人親家庭がかなり生きにくい、そしてその子どもたちがいろんな被害を被っている、そんな社会なんだということが言えるかと思います。で、これに対応していくためにですね、2014年1月に 子どもの貧困対策の推進に関する法律というものができました。そして、子どもたちが何より子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることがないように、しなければいけないということになりました。この子どもの貧困というのはなかなかその外から見えにくいわけです。例えば生活は普通に学校に行ったりはしています。でも部活に入れない、部活に入ろうとするとその部活のために必要なお金が、授業料等は無料無償ですけれども、部活に入ると遠征費とかですね、そういう費用が払えない。でそれがあると友人から阻害されたりしてしまう。なかなかこう見えにくいわけです。また家でも、夕食が食べられない、あるいはその夕食がいつもおにぎり、コンビニのおにぎりが用意されていて、それしか食べられない。さらには洋服を着替えられない、洋服、新しいその流行の洋服などがなかなか買えなかったりするので、子どもたちにとっては本当に心理的な影響も非常に大きいということが言えるかと思います。でこうしたものをなくしていこうということで、子どもの貧困対策に関する大綱というものが制定をされました。この大綱では子どもの貧困に関する指標とその改善を図るということが目標とされています。例えばこの子どもの貧困率そのものを下げていったりですね、あるいは生活保護世帯に属する子どもの高校進学率、これを上げていこうとか、さらには一人親家庭の親の就業率、これが今 80% ぐらいですが、正規就職しているのが 39.4% しかないんですね。でこれらの人たちをもっと上げていこう、数字を上げようとか、まあ、いったようなことが今目指されています。大綱では子どもの貧困に関する指標、今申し上げた指標とその改善のほか、教育を支援していく、学校をプラットフォームにして子どもの貧困対策を推進していく、また学校にスクールソーシャルワーカーを配置して、そして保護者の方の相談にも応じていこうといったような教育の支援、さらには生活の支援、子どもの生活支援も含めてですけれども、生活の支援、それから保護者に対する就労の支援、そして奨学金その他の経済的な支援、こうしたものを今後充実させていくのだとして、都道府県における大綱の策定も努力義務として定めています。2015年4月には生活困窮者自立支援法という法律も施行されて、生活困窮家庭の子どもへの学習支援事業も始まっています。私のゼミの学生にもこの学習支援事業にボランティアとして関わっている学生もおりますけれども、こうした塾に行けない子どもたちに対して学習支援を行っていくということもとても大切ではないかと思います。子ども虐待防止や社会的擁護の推進、子どもの貧困対策といったいわばセーフティーネットとしての施策がしっかりとなされて初めて、全ての子どもを産み育てやすい社会づくりが達成できるんだろうというふうに考えております。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
子ども家庭福祉の現状と課題第4回、子ども虐待防止と社会的擁護、子どもの貧困対策、お話は4回にわたって淑徳大学教授の柏目礼芳さんに伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
では社会福祉セミナーを終わります。